おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
人間の死というものを数字でカウントしてはいけないと、一人一人の死が重大なことなんだ、そういう考え方に私は立っております。
はい。
しかし、その事故とか人災とか天災の場合はやっぱスケールを、その私たちが感覚として掴む意味でも、死者の数というのをね、この不幸の数というのをあえて、これはアリソン教授ですね、100ミリシーベルト月に浴びても大丈夫だというオックスフォード大学の先生の一覧表のもと、化学あるいは放射線災害あるいは原子爆弾、プルトニウム爆弾による被害者で、これは後の影響ではなく明らかにそのことが原因で亡くなられたということがはっきりしているということで数字化しております。アリソン教授もこの辺は科学者というか冷酷なんでありますが、カナさん少し協力して、思いついたところはその数字を言ってみてください、
はい、
1979年3月核事故がアメリカで起きました。原子力発電所の事故です。スリーマイル島事故、死者は
何百人、
死者ゼロです。から86年4月これも原子力事故、チェルノブイリです。死者どのくらいだと思いますか。
いや何百、
死者は50人プラスアルファという、うん、あの数字ですね、
はい、
2009年2月オーストラリアで山火事が起きました。覚えてらっしゃいますね。死者は
山火事って言ったら、うん、やっぱり100人、
はい、209人も亡くなられております。はい。それから2001年9月これはテロという人災で起きております。世界貿易センタービル、
それは2000人、
はい、2996人ですね、はい、1945年ちょっと戻りますが2月化学物質、これドレスデン、死者言ってしまいますね、はい、死者3万5千人、
3万5千人、
はい。そして1945年でありますけども8月のこと、広島長崎、これは核爆弾、これがやっぱり10万人プラスアルファという、もうその苦しみ永遠と続いているわけでありますが、放射能への怯えというのはもうここから日本人はずっと植え付けられたわけでありますが、その植え付けられた中に偏見も少しも減ることなくそのまま放置されているという、ピカドンという愛称で恐れることは当然でありますが、偏見もですよね。イブセ・マスジ氏、映画にもなりましたが、その黒い雨を浴びたばっかりにという浦和キャッキ乙女がというね、そういう悲劇を、だからやっぱり理性なんだよ。あなたの立場、推進原発ですか反原発ですかとかっていう、そういう二者選択ね。それから何かこう原発に関して怖くありませんっていうと御用学者っていう、そういう御用学者呼ばわりするというね、それから、また別の意味で言うと反原発を高らかに手を挙げて、まっすぐ手を挙げて反対と叫んだ方が芸能界から干されるということを前提にして、その今こういう活動を行ってらっしゃる。いずれにしても放射能の本当の怖さよりは、あいつはこんな考えの、放射能に関してはこういうやつだぜとか、あいつ賛成してるぜ、こいつ反対してるぜ、そういうものが日本のまた島々まで行き渡りましてね。でもやっぱり理性ですよ、理性。人々が手を伸ばしてとにかく勉強すること、理性で物事を考えること、不愉快なことにじっと耐えること、そのことがエネルギーになるような気がするんだよね。終章においてであります、土井理沙先生は放射能に対して免疫力、抗酸化力、それから有酸素運動を加えてお風呂を工夫してのデトックスを進めてらっしゃいます。こういうことで放射能に、だから
デトックスも
そうだね。いずれにしても生活習慣病に対する工夫で対抗しましょうと、放射能に、この呼びかけはやっぱりすごく説得力があるんですけども、当然といえば当然と言いますかね、彼女は原子力を選び取った誤った軌道を修正し、今こそ健康な体を未来の原動力にしようと呼びかけているジョイさんでございます。これに比べましてアリソン教授は違う結論を終章に置きます。それは、核原子力は群散複合体を牽引した、 その軌道を引いたものは米ソの指導者である。例えばアメリカ、アイゼンハワー大統領。彼は核原子力を中央集権のトップに持ってきた。そして、敵はもちろんソビエトと決めて、主導権、世界の主導権を得た、獲得するために核を握りたかったというね。で、このアイゼンハワーさんがやったことは、管理を細分化することです。全体像を把握する人を消したんです。なるべく個別に分けといて、全体分かるような人がいなくなることが、核の力を権力者が握る最高の手段だったわけです。数名、数十名の学者、技術者、軍人、政治家がそれぞれの特化した知識を持って集まらなければ、全体の問題は解けないという問題にしてしまった。というのが、アリソン教授の言い分なんだな。
はい、
一部の人たちに知識を独占されたばっかりに、我々は核も簡単に、なんというか、偏見で物を原子力に関しては考えてしまうような、広島の街角で子供が子供をいじめた差別用語が、今、ある県では平然と小学校でという、こんなバカな何のための戦後であったんだと、そのためには私たちが原子力を放射能を放射線を、その努力が、時間いっぱい来てしまいました。この続きまた明日のまな板の上で。